今日は、8月の第4日曜日です。今日の礼拝は、いつもの、礼拝とともにですね、アジアバプテスト、アジア太平洋バプテスト、の、働きを覚えて、私たちは、礼拝を捧げる、時と、なります。まず、今日の御言葉は、最初に、使徒言行録の11章、アンテオキアの教会のことをお話しします。それから、後半は、アジアの教会、今20世紀21世紀に、私たち歩んでいる私たちの教会、を、考えてみたいと思って、おります。さて、使徒言行録、今ずっと朝の礼拝で一章ずつ読んで、今朝は11章に入ります。この使徒言行録11章は興味深い聖書の箇所です。それはアンティオキアの教会で、世界で初めてクリスチャンと呼ばれる方々、キリスト信者、キリスト者と呼ばれる方々が、始まった、起こったと聖書は記しています。世界どこ行っても、私は泊彦文ですと自己紹介することはできるんですけれども、多くの人は私が何者か分かりません。でも私はクリスチャンですと言うとですね、世界どこに行っても、ああこの人はイエス様を信じ、イエス様に従い、イエス様に命を懸ける、そのような人だと人々は分かってくれるのです。そのクリスチャンという名前がですね、今から約2000年前に、そのことが、アンテオキアの、教会、アンテオキアの町で、そのことが起こったと聖書は記しています。さて、アンテオキアの教会のことを述べる前にですね、異邦人伝道の器が召し出されたことを、私たちはこの、前、あるいはその前の、メッセージで、お伝えいたした。異邦人伝道の器はサウロという人物が、神によって召し出されてきます。神を迫害するものでしたけれども、サウロは神様が異邦人のために用いる器だと召してくださったことです。そして異邦人伝道のことが、あのペテロが幻を見ることによって、そして天からこう敷物に、布に、大風呂敷のようなものにこう汚れた動物や獣や鳥などが入っていて、で神様は、それは私が清めたものだから食べていい、食べなさいとペテロに言われたんですね。その幻を3度見て、そして異邦人のコルネリオが使いをよこして、そしてペテロを招き入れ、このコルネリウスは異邦人ですけれども信仰を持つに至っていくわけです。でそういうことが、私たちこれまで、使徒言行録の御言葉を読んできたわけです。ですから異邦人伝道の器が召し出され、そして異邦人伝道の方向性が、神様が幻を持ってペテロに与えられて、そして方向性、異邦人の伝道が OK ですよって、ゴーサインですよと、そういうことがなされたんですね。そして今日私たちは異邦人伝道の中心となる教会が誕生していくという、神様のご計画が進んでいるんです。シリアのアンティオキア教会、イスラエルの北にある国ですけれども、そこにアンティオキアの教会が誕生いたします。今日ではトルコに位置しますけれども、世界の教会にはアンティオキア教会って名を付ける教会もですね、 多くあります。それほど、聖書の中でそして多くの教会がこのアンテオキア教会をモデルにしている、模範にしている、そのような教会が多いのです。さて、今日の、聖書の箇所は異邦人伝道、また、使徒言行録の中でもとても大事な分岐点となる、そのような、聖書の箇所だと言って、良いと思います。その11章の中、特に今日は後半からですね、聖書の御言葉をアンテオキアの教会にスポットを当てて読んでまいります。さて、アンテオキア教会のことから3つのことをですね、考えてみたいと思うんです。まず1つは、異邦人伝道は無名の信徒たちによって始められたということが、19節から21節の御言葉を読むとよくわかります。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンテオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かったと聖書は私たちに知らせています。このアンテオキアという場所ですけれども、それはローマ帝国の3番目にあたる商業都市、植民都市であったと言われています。ローマ、それからアレクサンドリア、アフリカの北岸にあるアレクサンドリア、そして、このアンテオキアが、三大都市として、ローマの帝国時代、このアンテオキアは有名であったようです。そして、そのアンテオキアはここにも書いてあるように、キレネ、キプロスなどからもやってきた、フェニキアからもやってきたということですね。人口、その当時2000年前ですね、50万を数える、そのような大都市であったようです。それからもう一つ、私たちアジアにとても深いことはですね、シルクロードの出発点でもあったと言われています。で、今19節から21節までをお読みいたしましたけれども、この21節で主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返ったって書いてあるんですね。ですからアンテオキア教会の名もない人々が福音を述べ伝えていくんですけれども、その大事なポイントは、主がこの人々を、無名の人々を助け、そして彼らが述べ伝えて、そして人々が主に立ち返ったということが書いてあるんですね。ですから起源も主、ゴールも主ということになりますね。ですから私たちの五夜教会の伝道宣教もですね、神様が助けてくださって、神様が主導して私たちを押し出してくださって、そして押し出されて御言葉を聞く人々は主に戻っていくと、主に立ち返っていくという、そういうサイクルなんですね。ですから私たちが起点ではなくて、私たちがゴールではなくて、私たち教会のゴールは主が起源ですよ、主がスタートですよ、そしてその主に人々が戻ってくるんですよ、立ち返ってくるんですよという、それが福音の大事なポイントであると、まず19節から21節の御言葉は私たちに語って いるんです。ギリシャ人にも悔い改めさせ、18節、ギリシャ語を話す人々にも20節、この福音を述べ伝えていったと、そのことが書かれています。ですからアンティオケ教会から教えられるところは、無名の人々が、名もない人たちがイエス様のことを述べ伝えていった。最初はユダヤ人だけであったんですが、それがギリシャ人、ギリシャ語を話す人たち、ギリシャ語の世界、ヘレニズムの文化の中で人々は述べ伝えていったということになります。で、二つ目、それは22節から25節までを、読むと、そこに二つ目、異邦人伝道は聖霊と信仰に満ちた人バルナバによって支持され、それが進められていったということがですね、書いてあります。先ほどは無名の人々です。で、今度はバルナバという一人の人物を紹介して、その人によって神の働きが進んでいったというんですね。23節、22節から、この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれたと聖書は語っています。で、宣教の広がりは教会、そして主に立ち返る人々が増えていったというんですね。ここでエルサレム教会のことが出てくるんですけれども、エルサレム教会は福音が始まった教会ですね。そしてそこからバルナバをアンティオキア教会に、信徒の数が増えて、とてもリバイバルが起こっているということを聞いて、エルサレム教会は送っていったんです。で、バルナバはアンティオキアにやってきて喜んだと書いてあるんですね。神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして彼の名前のごとくですね、皆に勧めた。固い決意を持って主から離れることのないようにとみんなに勧めた。この勧めたという言葉は、励ましたという言葉と一緒です。このバルナバは、使徒言行録の4章の中で、慰めの子、励ましの子と、バルナバは紹介されています。ですからバルナバは名前のごとくに、そのアンティオキアの教会の人々をですね、喜ぶと同時に励ました、ってしっかりとイエス様につながるように、御言葉につながるようにと、そのように伝えたわけです。で、24節にですね、バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていた、そして多くの人々が主へと導かれたって書いてあるんですが、このバルナバは後で26節で出てくる、初めてキリスト者とアンティオキアの人々が呼ばれたということととてもつながっていると私思います。キリスト者は、クリスチャンはどういう人々ですかって言われたときに、私たちは何と答えますか？それはイエス様を信じている人、イエス様に従う人、イエス様に命を捧げる人ということもできますけれども、この24節の御言葉で言うならば、立派な人物、聖霊と信仰とに満ちている、それがキリスト者の姿です。それがこのバルナバの姿でもあったんですね。ですからアンティオキアの教会の人たちは、このクリスチャンと呼ばれていくんですけれども、それはこのバルナバが良い模範を示したということも、とても大きな力であったと私は読んでいて教えられるんです。ですからバルナバは エルサレムの教会においてなくてはならない人物であったと、弟子であったと思います。でもこのエルサレムの教会が大事な人材をアンティオケのために送っていく、他の教会のために送っていく、世界のために送っていく、それが二つ目のこのアンティオケの教会の姿であると同時に、このエルサレム教会、母教会のこの教会の姿でもあるわけですね。ですから私たちは主が導いてくださる、主のもとに導いてくださるというこの働きなんですけれども、でも無名な人たちを用いると同時に、神はバルナバのような立派な信仰と聖霊に満ちている人物が神の教会を立て上げていく大事な働きを担っていったと聖書は言います。さて3つ目、25節から26節ですけれども、読んでみると、それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンテオキアに連れ帰った。2人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンテオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったので、今日この19節から26節まで3つの段階があるというふうに私はお話ししましたね。最初は無名の人々によって福音が述べ伝えられて、それから2つ目、バルナバという立派な、それから聖霊と信仰に満ちた人が使わされて、アンティオキアの教会をこう整えていくという働きをしました。で、3つ目はこのバルナバという人物はとてもこの分別力のある人物であったと思います。なぜならばアンティオケ教会の喜びを経験したんです。見たんですね。本当に素晴らしいって、信徒の方々が燃えているって、情熱があるって、イエス様を愛しているって、それはよく分かったんですが、でもバルナバは気づいたんです。アンティオケ教会に欠けているところがあるって、その欠けているところを満たすためにサウロを探しに行ったんですね。サウロは旧約聖書をよく知っている人物で、そしてイエス・キリストを迫害していたにもかかわらず改心して伝道者となりました。その旧約聖書をよく知っている人物、そしてこの改心をした新しく生まれ変わったこのサウロこそがアンティオケ教会の信徒一人一人を立て上げる大事な役割をすると、バルナバは見抜いていたようなんですね。この9章の方に、使徒言行録の方で、このバルナバは人たちに、エルサレムの教会の人たちにですね、ペテロたちにこのサウロを紹介したのもこのバルナバだったんですね。ですからバルナバはサウロの力、サウロの賜物、そのことをよく知って、そしてアンティオキアの教会にとても必要だとそのように感じ、そして探し連れ帰り、そして丸一年人々に教えたということであるわけです。そしてサウロがこの1年間バルナバと一緒にアンティオケ教会に滞在して、アンティオケ教会を立て上げていって、国際的な教会、宣教の教会、模範となるようなそういうアンティオケアの教会をですね、確立していった。ですからアンティオケア教会というと、これは宣教の教会というイメージがですね、聖書は私たちに語っているんです。そういうこの教会をですね、この今日のアンティオキアの教会の中で見ることができるんです。そしてクリスチャンと呼ばれる、キリスト者と呼ばれる、そういう人々ですね。このクリスチャンという言葉はキリストのものという意味があるんですけれども、でも最後の IAN ですね、クリスチャン、クライストと書いて IAN って書いてあるんですが、この最後の語尾の IAN の3つ文字はですね、3つの文字は面白いもので、 I am nothing、 キリストですよ、 Christ I am nothing ということにも考えられるんですね。キリストが全てですよ。キリストが中心ですよ。私は本当に取りに足らないものですという、 I am nothing。 でもう一つ面白いことにですね、この IAN はですね、 I am new ということができるんですね。私は新しい存在だって、キリストにあって私は新しい存在だって、私は新しく生まれ変わったっていう、そういう意味もですね、 IAN、 クリスチャンの最後の3文字にですね、私たちは見ることが、できるわけです。さてそのようにですね、最初の部分をまとめると、キリスト中心の福音宣教の情熱にあふれて、そしてその働きが進んでいく。今日はお話ししなかったんですけど、27節から30節はね、このアンテオーキア教会、生まれてばかりの教会なんですけど、母教会であるエルサレム教会を助けていくんです。支援していくんです。お金を捧げていくんですね。ですから教会の姿、クリスチャンの姿、それは私たちが、私たちだけが良ければ良いということではなくて、私たちが支援する、祈る、本当にこう心を一つにする、そういう教会であるということも、教えられるんです。そしてクリスチャンの三つの姿、それはイエス・キリストを述べ伝える一つ、それから派遣する、喜んで使わしていくという、クリスチャンの姿、使わされていく、使わす姿、そして喜んで支援する、助ける、協力するということで、あります。ですから、この11章はそういう意味でとても興味深いアンテオケ教会のですね、姿が描かれています。もう一度このアンテオケ教会の様子がですね、13章で出てきます。またそこでアンテオケ教会のことはお伝えしたいと思います。さて後半、今度はアジアの教会ですね。今日はアンテオケ教会、アンテオケはもうトルコですね、シリアですね、それは中東に位置しますので、アジアの国々です。さて今朝は APBF の日曜日とも歌われています。2018年より8月の第3主日は APBF アジア太平洋バプテスト連合の兄弟姉妹を覚えて、共に一緒に礼拝を捧げる、そういう日曜日です。1週間遅れになりましたけれども、私たち五夜教会はこの APBF アジア太平洋バプテスト連合の教会、兄弟姉妹を覚えてですね、共に感謝と祈りを捧げたいと思っています。特に今年は新型コロナウイルス感染蔓延拡大、パンデミックとも言いますね、という中で人々が、世界の人々が、アジアの人々が不安の中に歩んでいます。そのパンデミックのことから、人種差別、命の危険、破産、失業、それから経済的な落ち込み、旅行が制限される、そして今私たちが現実にぶつかっていることは、人に会うことに不安を持つ、そのような状況であります。そのような中で祈り、協力し、連帯し、希望を持って共に立ち上がることを、アジア太平洋バプテスト連合はそのように願っているのです。まあ、コロナウイルスもとても怖いですけれども、安心できませんけれども、でももっと怖いものがあるの、ご存知ですか？それ忘れてはいけない、罪という感染ですね。私たち教会はイエス・キリストはこの罪からの解放、罪からの救い、そのことをですね、私たちはイエス様を通して生かされているんですね。ですからコロナ感染のその不安、心配もありますけれども、 もっと考えてみると、罪の汚染、罪の支配、罪からどう救われていくかということは、世界の人々が考えるべき大事なことでもあるんです。さて、 APBF アジア太平洋バプテスト連合はですね、22カ国あります。本当はアジアどれぐらいの国があるかをご存知ですか？47、8ぐらいなんです。でどうしてその半分なのかというとですね、イスラム圏、共産圏が あるんです。このアジアの国の中、国々の中にですね。ですからイエス様を信じるキリスト教の教会団体というのはですね、そういう意味で限られてくるわけです。そして63の連盟があります。沖縄バプテスト連盟もその一つですね。そしてアジアには3万3000以上の教会があると言われているのです。今回このバプテストサンデーね、のへの祈りの課題がアジアの22カ国からですね、寄せられました。その寄せられた課題をこう少し眺めてみると、4つ大事なこう中心的なものに気づきましたので、その4つの祈りの課題をまず伝えますね。まずは一致です。いろんな条件の中で一つとなること。それから2つ目はコロナの収束です。コロナが本当にこう収束して終わるように、平安に暮らせるように。それから3つ目、大雨による大洪水や崖崩れがあちこちで起こっているという、そういう現状を訴えてきています。そして4つ目は政府の行政の、まあ、ある国では、回収することをストップするような反回収法が政府が通したというんですね。ですから自由に信仰を保つことができない、そういう状況が世界の国々の中には、アジアの国々にあるということです。さてここでアジアの国々の様子をですね、この、バプテストサンデーに合わせて、YouTube で、少しだけ紹介したいと思います。よろしいでしょうか？はい、アジアバプテストの最初の部分だけを皆さんに紹介したいと思います。
Friends, greetings from APBF. I welcome you to Hope in Christ amidst the pandemic YouTube video live stream. We have a lot of people gathered into this youth stream, and they will be singing songs of hope, songs of encouragement for us people who are really going through this this season of coronavirus. Several months have passed, and we do not know how long it's going to go as we battle against this this virus. But rest assured that we have hope in Christ, and that is why we want to stand in solidarity with you all. We want you to know that you're not alone. We want you to know that APBF is with you, and we want you to know that we are praying for you all. And I hope that you will enjoy this YouTube live stream, where you will be able to see many faces from different parts of our region of APBF singing and praising God. May you be encouraged today.
楽しそうな YouTube ですね。これ1時間半なんです。で、最初の触りの4分くらいですかね、紹介しました。 YouTube で、ライブストリームという1時間半の、内容がありますので、ぜひ、ご覧ください。教会の Facebook とか、あるいはホームページにもそういう案内をしていけると思いますので、どうぞ。私もそれ20カ国ぐらいのですね、国が賛美とちょっとした言葉と挨拶と、ですからメッセージの準備をしながらとか、何か仕事をしながらですね、バックグラウンドミュージックとしてこの1時間半のですね様子を聞きながら、あ、こういう人たちがいろんな国で賛美をし、神様を愛してるんだなって、そういうことがですね分かるような、番組を用意しているので、ぜひそれをですね YouTube でビデオライブストリームという、その、内容番組を用意してますので、ご覧になったらいかがと思います。まあ、V 先生ね、アジアバプテストの総主事なんですね。で、このナガランドの出身であるんですけれども、今沖縄バプテスト連盟のメンバーとして牧師として活躍しています。でも沖縄だけではなくて、アジア世界で、ウェセコイ先生は用いられているんですね。ですから、この沖縄バプテスト連盟、決して大きな連盟ではないんですけど、そのようなアジアをリードする器、大切なリーダーがいるということ、使えているということは、共にいるということは、とても大きな祝福となっています。このパンデミックというか、コロナのウイルス拡大の中で、みんなで励まし合おう、私の希望はイエス様にあるって、そのことをですね B 先生もお話しされていました。で、一緒にいれば心配ない、 Stronger Together というですね、そういうこともお話ししていました。どうぞ後でチェックしていかれたら良いと思います。さて、あと限られた時間の中でですね、私たちの沖縄バプテスト連盟がどういう働きをしているかということですけれども、カンボジアのこの働きながら郊外でこの牧会している先生方をこうトレーニングする、そういう働きを私たちバプテスト連盟はそのことを進めてまいりました。それからミッションナビというカンボジア、それからミャンマー、かつてのビルマですね、そういうところで子どもたち、女性たちへの支援、それから福音を述べ伝えるという、そういう働きが定期的に行われています。それからエデンプロジェクト、最近このようなゴミを宝にっていう、カトマンズ、ネパールのカトマンズでのクリーンアップ奮闘記、こちら岩尾先生がお出しになったこの本でも紹介されているようにですね、エデンプロジェクトも、今も続けて、ネパールのために行われている、そういう、宣教の働きが進められています。で、私たちバプテスト連盟は来年で宣教130年なんですね。 この沖縄バプテスト連盟がスタートして130年なんです。その前はベッテルハイムが約50年前ということですけど、180年前にこの沖縄に福音を持ってこられた、伝えに来られたという、そういう歴史を持っているんですね。そして私たち沖縄バプテスト連盟も、ゴア教会も、海外の兄弟姉妹に祈られて、支えられて、捧げられて、私たち今あるんです。であるならば、私たちも世界と協力し、そして連帯希望を持って、私たちも、宣教の働き、あのアンティオキア教会のように、エルサレム教会のように、クリスチャンとして私たちが歩んでいく、そのことはとても大切なことだなと思います。今の時代はですね、一人で、一つの団体で、一つの連盟で、一つの国で頑張るというのはできない時代です。今は協力の時代ですね。みんなで一緒に支え合って、イエス様の福音を述べ伝えていくって、そういう時代です。アジア太平洋バプテスト連合、そのことも覚えてですね、祈りたいと思います。後半駆け足で進めましたけれども、どうぞアジアバプテスト、アジア太平洋バプテスト連合のためにもお祈りください。ではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日私たちはアンティオキア教会、そして本当にクリスチャンの姿を見せていただき、私たちは本当にこの世の中でパンデミックでウイルス拡大で本当に不安を持っている方々多くあられますけれども、でもそれ以上に恐ろしいことは、罪の中で死んでいくということです。神様はイエス様をその救いのために私たちにお与えくださったんです。ですから、そのこの罪からの解放、罪の支払う報酬は死であると言われているように、この罪からの解放、そのことを祈ることができ、伝道することができ、伝えることができるように、そしてどうぞ神様、アジアの国々を覚えてください。アジアの国々、世界すべて神様が福音で満たしてください。神の国が実現することを心から祈るものです。すべてお委ねして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。では賛美をいたしましょう。